南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮五章の294ページ。294ページの2、4、6、8、9行目。9行目ね、上からすぐのところに「しかるに」っていうところありますね。「しかるに十州七州までおのおの上論して」というところから、その次の段落のところまで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。法音上にのたまわくしかるに十州七州までおのおの上論して従わず国に七人十人の大王ありて万民穏やかならじ遺憾が先と疑うところに一つの願を立つ。我八州十州に従わじ天台大師のもっぱら経文を師として一大の小列を考えしがごとく一切経を開き見るに涅槃行と申す経に曰く法によって人によらざれとらうんずん。恵方と申すは一切経、不恵人と申すは仏を除き立て祭りて他の普賢菩薩、文殊、師利菩薩、内視、神にあぐるところのもろもろの人士なり、この経にまた曰く、良義経によって不良義経によらざれとらうんぬん。この経に指すところ、良義経と申すは、お化経、不良義経と申すは、華厳経、大日経、涅槃経等の遺恨等の一切経なり、されば仏の遺言を信ずるならば、もっぱらお化経を妙経として一切経の心ば知るべきか。南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経。本日は建長5年4月28日日蓮大聖人様が清澄の寺において立教改修され 法華経の行者として出発された大切な意義を踏まえて、皆様方には新人の真心を抱いてご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。日蓮大聖人様は承久4年2月16日阿波小湊片海に漁師の子として生まれます。前の年の承久3年は朝廷が鎌倉幕府から政権を奪い取って朝廷主導の政治に戻そうとしたところの承久の乱が起きた年で、この承久の乱において朝廷は悲惨な敗北と屈辱を受け、順徳天皇は佐渡島に流され、朝廷についた御家人も重罪人として厳罰に処せられ、首謀者の後鳥羽上皇は沖ノ島に流され、土帝上皇は土佐に自ら移り、後鳥羽上皇以下の全国にある朝廷所領の3000余りの領地はすべて鎌倉幕府に没収され、新しく土地を治める地頭制が全国で行われ、幕府は京都に二度と朝廷が政権幕府に逆らわないように六原光短大という朝廷を監視する役所を作ったのであります。このような権力の混乱と鎌倉幕府が新しく作った制度に対する混乱の中で流れていく時代の渦の中に、日蓮大聖人様はその最中に生まれたわけであります。両親も朝廷に仕える役目をしていたために、役職と所払いの追放に遭い、にわか漁師としてその日その日に取った魚を売って生活するという貧しい生活に甘んじて過ごさなければいけない状態だったのであります。よく第二次世界大戦の戦中戦後の激しい移り変わりを話してくれる年配の方がいます。戦争をこの内地で経験した人、また外地に兵隊として行った人、そういう人たちの話や書いたものを読む機会というものがあります。戦争当時、学校の教科書は天皇が神様だとすることに都合の悪いことや、英語の言葉、色恋に関するような、そういう箇所は軟弱だということで、全部真っ黒の墨で塗りつぶして、持っている自分の教科書に何が書いてあるのやらわからない、学校へ行っても勉強ではなく訓練や軍需工場へ勤労奉仕に行くようになっていて、何も勉強することができなかった。それでも日本のため、日本が絶対にアメリカ、イギリスに勝つということを信じて疑わないでやってきた。ところが昭和20年8月15日敗戦になると、それまで英語が喋れる人が非国民だったのが、英語が喋れる人が尊敬され、天皇が人間宣言をして神から人間になり、天皇の顔も見たことがない人が新聞にマッカーサーと並んで写っている写真を見て昭和天皇の顔を初めて見たという人ばかり、 勤労奉仕がなくなり、学校へ行って勉強できるようになり、夜の家々の明かりがつき、焼け野原になった町でも自由に喋っても憲兵が飛んできて捕まるということがなくなった。今まで天皇陛下、天皇陛下と言っていた先生や親や大人たちが、これからは民主主義の誰もが平等の時代だと手のひらを返したように、そんなことを言っていましたかというような顔をして言っている。こんなに恥ずかしげもなくガラッと変われるんだと、大人不信、人間不信になって自殺したり精神病になったり、何年も抜け殻のような生活を送らなければいけない生き方になった人がたくさん出たわけであります。今まで教えられ、自分も言ってきた正しいと思っていたことが間違い、間違いだと言ってきたことが正しい、今まで大切に考えていた目的観、価値観がひっくり返るということは、日蓮大聖人様が生まれ育った時代も、私たちが見聞きしているところの敗戦で世の中の常識がひっくり返ったことも共通した点が、大聖人様の生まれたその時代にはあったということが想像できるわけであります。このような混乱の中で、日蓮大聖人様は両親から世の中のこと、人間のこと、政治、権力のことをいろいろ教えられ、両親も日蓮大聖人様もどんなに世の中や人間が変わっても変わることのない真実の方、本当の世の中、本当の社会、本当の自分の命を教えてくれている真実の方を見つけ出したいというふうに考え、両親も漁師の後継ぎをさせる気持ちもなく、一人っ子の日蓮大聖人様に出家の道を進め、日蓮大聖人様もそのことを望むのであります。物心ついた12歳の時に、いかなる宗教のいかなる経典が真実か、大聖人様も両親も分かりませんので、12歳の時に、当時とりあえず房総半島で一番の大寺であった清澄の寺へ登ります。そこでまず基礎的勉強というものをしながら、清澄の寺は天台宗の寺ですが、当時天台宗は真言宗の教えに強く傾いていましたので、天台宗と真言宗の教えが混じり合った教えのお寺でありました。しかし房総半島一の大寺といっても、特別優れた学者の僧侶がいるわけでもなく、仏教の本が図書館のようにあるわけでもなく、信者さんの法事や葬式や相談ごと、心配ごとに乗ってあげるような山のお寺になってしまっていたのであります。日蓮大聖人様が、これはどういうことだろう、あれはどういうことだろうというふうに尋ねても答えてくれる人もいないし、調べる本もないというお寺で、これでは自分が求める世の中の宗教経典の中で真実の方は何かを知ることができないと、12歳でお寺に登り、16歳で正式に出家すると、日蓮大聖人様は時を置かずして、まず鎌倉へ勉強のために向かうのであります。そして足掛け4年、 各宗の寺を訪ね、教えを学び、一旦清澄の寺へ戻り、再度21歳の時、京都、奈良、高野山、そして比叡山、余川を中心として勉強し、各宗の修行学問を求め、11年間、32歳の時まで真実の法を探求するのであります。鎌倉遊学時代を合わせると15年から16年間に及ぶことになります。そのことを今最初に皆さん方とお読みした法音上の中に、日蓮大聖人様が自らその時代を振り返って述べられているわけであります。今読んだところの最初のところは、しかるに十宗七宗までおのおの上論して従わず、国に七人十人の大王ありて万民穏やかならじ、いかんがせんと疑うところに一つの願を立つ、我八宗十宗に従わじ、天台大師のもっぱら教文を主として、一代の勝列を考えしがごとくというふうにありまして、つまり鎌倉は禅宗念仏真言が中心で、法華経のお寺はほとんどありませんでした。しかし経典を読んでいけば、当然法華経にしか一切修行に仏性が備わり、一切修行は仏と共に平等であると説かれている唯一の教えは法華経しかないのであります。ですから日蓮大聖人様は鎌倉遊学というものを4年ぐらい過ぎて、そして一旦清澄の寺に帰ってきて、鎌倉ではダメだというふうに判断をされて、天台宗の比叡山を中心に向かったわけであります。そのことをここに、今日本は十宗派、七宗派が真言禅宗念仏とそれぞれの名前の看板を上げて、自分が正しい、自分が第一だとそれぞれが言っている。これはちょうど一つの国に王様が7人10人といて、国民はどうしていいのかわからないで、どの王様にもいい顔をして、どの王様にも恐れるというおどおどした状態と同じになっているのであると。実際今の日本もお寺とか僧侶に対して尊敬しているようなふりをしていますけれども、腹の中では口先三寸で人を騙して金儲けをしていると、腹の中ではうさんくさいと軽蔑しバカにしている人がたくさん世の中にいるわけであります。実際そういう僧侶がたくさんいることも事実で現実でありますけれども、そういうふうに尊敬をしているのかバカにしているのか何かわからないような、そういうようなこの状況、それぞれが一番正しい正しいというふうにそれぞれがみんな言い張っているだけというような、そういうこの状況というものが大聖人様の時代にも同じようにあったということが書かれているわけであります。その次に、一切経を開き見るに、涅槃経と申す経に曰く、法によって人によらざれ、とらうんぬん。恵方と申すは一切経、不恵人と申すは仏を除き立て祭りて他の普賢菩薩、文殊師利菩薩ないし、神にあぐるところのもろもろの人子なり、というふうにありまして、涅槃経の中に、すべての仏教、 すべての宗派の基本ルールでなければいけない。基本の根本となる規範でなければならないところの法によって人の考え、解釈によってはならないという恵法不恵人の規範が示されているのであります。恵法は一切の釈尊が説いた経典を原点とすること。不恵人とは釈尊は別格として釈尊の弟子である普賢菩薩であっても、文殊師菩薩であっても、その他の声聞円覚菩薩、後の時代の立派な修行者、僧侶であっても、原点である釈尊の経典の内容から外れる解釈であったならば、その人個人個人の偏った考え方を経典の名を悪用して利用して虎の威を借りる狐のように根本の法をねじ曲げるところの内容になっているのだから、そういう人間の言っていること、論士学士、そういう人間の言っていることによってはいけないということを、この大聖人様は自らの基本とする戒めというものにこのされたんだということがこの書かれているんですね。その次に、この経にまた曰く、良義経によって不良義経によらざれとらうんぬ。この経に指すところ、良義経と申すは法華経、不良義経と申すは華厳経、大日経、涅槃経等の遺恨等の一切経なり。されば、仏の遺言を信ずるならば、もっぱら法華経を妙経として一切経の心をば知るべきかというふうにありまして、また、同じ涅槃経には、恵法不恵人と同時に、良義経によって不良義経によらざれということが書いてある。この良義経とは、すべての仏教経典の徒観とする目的は、一切衆生成仏ですから、そのことが唯一完成されて説かれている法華経のみが、良義経であります。じゃあ反対に不良義経とは、法華経以前の法華経より浅くて狭くて小さくて一切衆生成仏が解けないで、一部の選ばれし者しか成仏することができない、救うことができないという内容の教え。例えて言えば、華厳経。華厳経は神羅万象の命と人間の命の関係を説く壮大な教えでありますが、私たちの成仏は説いていません。大日経は大日如来が仏を生む仏で、この世の中の中心の仏だというふうに示して、釈尊よりも大日如来は偉い仏だから、あなた方の成仏は大日如来に任せなさいと言いますが、いかなる法によって成仏ができるのかということは説かれていません。大日如来に任せなさい。大日如来は偉大だからと言われても、そこに成仏の道理というものが説かれていなければ、任せることはできないわけであります。ここには書かれていませんけれども、阿弥陀経も同じことであります。阿弥陀如来に任せなさいというふうに言っても、阿弥陀如来がどうして私たちを成仏させてくれるのかということが、この阿弥陀経の中には説かれていない。だから阿弥陀如来に任せなさいと言っても、任せるわけにはいかないということが言えるわけであります。涅槃経も釈尊が最後に遺言として説いた教えでありますから、最後の遺言ですから尊いと、法 法華経よりも涅槃経の方が最後に説いた教えだから尊いと考えて信仰する人がいますけれども、それは信仰の対象とするわけにはいかないわけであります。そしてこの涅槃経は釈尊が亡くなる最後に改めて法華経こそが一切修行にとって一番大切な教えであるということをダメ押しの念押しとして示されたお経がこの涅槃経でありますから、涅槃経の心は法華経であり、この法華経の南無法蓮華経が大切だということを改めて亡くなる前の最後の一言としてこの示されたものが涅槃経であるというふうに考えなければならないわけであります。ならば両義経とは唯一法華経であり、法華経を根本として一切の経典は法華経への道しるべであるというふうに理解していかなければならないわけであります。このように示されて、日蓮大聖人様が15年16年との修行時代、ずっとこの一切修行成仏と恵方不恵人、この二つの根本となるところの考え方を一番根本の物差しとして、建長5年4月28日ふるさとの人々に一番にこの一切修行成仏の法、法華経を説き伝え、この法を信ずることによってまっすぐに成仏してもらいたいとの思いで説法をされたわけであります。私は40年以上前から日蓮召集の僧侶信者さんがこの建長5年4月28日を修士建立と呼んでいるけれども、確かにこの建長5年4月28日は日蓮大聖人の生涯において大切な日でありますけれども、この建長5年4月28日には法華経の行者としての出発の日であっても、まだ法華経の身をもって読む新読、また大聖人様の弟子も信者さんもいない、またそれ以後の法難も国家官業の立正安国論もない、ご本尊様も表していない、だから日蓮大聖人様の立てられた宗旨はまだ建長5年4月28日には建立されていない、宗旨建立と言ってはいけない、宗旨建立といえば日蓮大聖人の教えの根本がどこにあるのか、私たちは何を宗旨として何を信じているのか、いかなる法によって成仏できるのか、何を高専ルフ、未来に高専ルフしていくのか、自分たちの信仰が何かわからないで信仰していると思い込んでいることになってしまうということを言い続けてきました。いまだに宗旨建立と発言している愚かな人たちがたくさんいます。特に大石寺の人たちは戒壇本尊を厚荒法難を起源として表された宗旨の根本であるところの本尊であるというふうに言いながら、建長5年4月28日を宗旨建立という矛盾を矛盾と思わないで平気で精神が分裂した信心をしているわけであります。日蓮大聖人の法が完成したのは弘安2年10月1日大聖人様が自ら世は27年なりというふうに示された出世の本願、宗旨の建立はここにあります。 師匠である日蓮大聖人様と厚原法華光宗の師弟一家の中に、日蓮大聖人様は一切衆生成仏高専ルグの姿を確信し、この時に大聖人様は、日蓮は世は27年なりと、建長5年4月28日から27年かけて、今ここにこの日蓮の仏法というものの完成というものがされたんだということを示されているわけであります。文明8年9月12日の辰の口の法難における日蓮大聖人様だけ一人末法のご本仏の自覚をされ、大聖人様は末法の本仏のこの悟りというものをそこで感じます、受けます。しかし日蓮大聖人様だけの成仏では仏法の完成ということにはなりません。ですからこの時点から大聖人様は辰の口の法難の直後からご本尊様を表し始めるわけでありますけれども、この時から厚原の法難の信者さんと共に師弟一家の、お互いに信者さんにもまた大聖人様にも南無法蓮華経の仏性というものを認め合う、その師弟一家の成仏というものがそこに互いに感じることのできる状況になったときに、日蓮大聖人様は今申し上げたところの世は27年なりと、出世の本願、何のために私日蓮はこの娑婆世界に生まれてきたのかという修士を建立されたわけであります。この師弟一家、大聖人様の辰の口の忍法一家と、そして厚原の法難の師弟一家、この忍法一家と師弟一家というものが一つになった時に、初めて大聖人様は森羅万象の一切衆生の成仏というものを確信されたということが言えるわけであります。この二つが一つにならなければ、日蓮大聖人様の仏法において、私たちが成仏を遂げるということはできない。そして未来に伝えていかなければいけない仏法の根源は、ここにあるということが言えるわけであります。忍法一家と師弟一家というものが一つになって、完全な久遠願女本人名一年三千の法を建立し表したことになるわけであります。私たちはこの師弟一家の法を信じ修行しているので修行しているのであり、この法を一切衆生成仏を現実のものとしていかなければならないということが言えるわけであります。私が40年間言い続けてきても、終始建立と言っている太石寺の人々は一人も、いや建長5年4月28日こそが終始建立だと理論的に反論して言ってくる人は今まで一人もいませんでした。つまり開壇本尊発水の血脈が日蓮大聖人の仏法の根本であり全てだと言うばかりで、開壇本尊の中身、血脈の中身が何なのかということを示すことができないわけであります。私たちはこの建長5年4月28日は法華経の行者としての出発の日、立教改宗、弘安2年10月1日、開壇本尊より以前に 師弟一家の宗旨が建立され、これが私たちの信仰の根本、高専ルフすべき日蓮大聖人様の仏法の本質であるということを絶対に見失わないようにしていかなければいけないわけであります。私たちも日蓮大聖人様の生き方と同じように、法華経の行者、菩薩として生きる姿こそが成仏の姿であるということを、この日蓮大聖人様の法華経の行者としての出発の日、立教改宗の日にあたって心を新たにして、私たち自身の本当に根本とするところの信仰のあり方、私たち自身が法華経の行者として生きる姿こそが仏の姿なんだということを、大聖人様の生き方というものと重ね合わせて、自分の心にこの信仰の根本というものがぶれないように、ずれないように、見失わないようにしていっていただきたいということを、この場を借りてお願いを申し上げ、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無